週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、この週刊日経トレンディ、今回でなんと400回を迎えました。ラジオやね、ポッドキャストでお聞きいただいている皆様、そして、日経電子版でね、映像をご覧いただいている皆さん、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、もうね、今回は、私たちの、とにかく感謝の気持ちをですね、伝えたいということで、スタジオの中にですね、プロデューサーからチェックマンさんから、
チェックマンいるの、
はい、映像担当プロデューサーの方からですね、みんなに入っていただいて拍手をさせていただきました。はい、
体力の限界
なんで千代の富士なのよ。
しかもめでたいんですけど、ちゃんとめでたい、
なんで引退会見になるんでしょうね。
引退するってことですかみたいな。
皆さん、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございますね。今後もね、皆さんの日々の暮らしに役立つ情報をお届けしてまいりますのでね、今後も何卒よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディ、今週は一枚上手のプレゼン&仕事術と題してお届けします。はい、実はね、このトピック、本誌ではずるいエクセルワードパワポ仕事術というタイトルになってるんですね。
そうですね。
ビジネスに欠かせないツールのマイクロソフトオフィスですけれども、日々使っているのに基本機能すらね、使いこなせずに自己流でしのいでる人も多いですよね。
いや、もう僕自身が全くその通りでして、今回の特集っていうのは本当に福音になっているんですけれども、説得力のあるグラフや目を引くような企画書、あるいは魅力のあるプレゼン資料を作るためにも、スキルを磨きたいという方には最適の特集になっています。心の片隅ではオフィスを何とかしなきゃなと思いながら、何年も経ってしまったという人も多いと思うんですよね。
まあ、そうですね。で、一般的にはね、学問に王道はなしと言いますけれども、パソコンソフトであるオフィスにはね、実はいくつかの近道っていうのがあるんですね。
はい、
ちょっとしたコツや簡単な機能を覚えるだけで、オフィスのスキルを今よりもぐんと上げられるんですね。
例えば多くの人がエクセルの関数、こちらに尻込みしてしまうっていうところがあるんですけれども、それは関数の種類の多さに加えて意味がよく分かんないっていうところも原因ですよね。
でもね、実は関数というのは難しくはないんですね。まず覚えることはたったの4つなんですよね。その意味をすっと理解する方法もあるんですね。手間をなくせるショートカットと合わせて使えば残業時間も減らせるんですよね。
それに高機能なワードを使いながらも、ずらずらと変化をつけずに文字を並べただけの文章を作る人、まさに僕みたいな人間ですけれども多くないと思うんです。
はい、でね、知ってるようで実は知らない余白や書体といった着眼点がね、分かれば目を引くようなメリハリの効いた文章を誰でも作ることができるんですね。さらにね、プレゼンや資料作りで使うことが多くなったパワーポイントにも5つの鉄則があるんですね。
この番組では今回の大特集の中からパワーポイントを使ったプレゼンの技と仕事効率化グッズをご紹介します。特集すべてをお読みになりたい方はぜひ日経トレンディ6月号をご覧ください。なお、スマホやタブレットで読める日経トレンディデジタルでしたら、その場で本書をダウンロードして読むことができますし、こちらで立ち読みもできますので、どうぞご活用ください。では前半はパワーポイントを使ったプレゼンの技ご紹介しましょう。社内でどうしてもこの企画を通したいですとか、あるいは取引先にもう絶対に新商品を採用してほしいといった感じでプレゼンが必要になるシーン、最近増えてますよね。ワード、エクセルに加えてパワポも一通り使えるようになっておきたいというところです。
はい、まずはですね、基本編としてプレゼンの鉄則というのをご紹介しますね。はい、これは社内社外どちらでも使えるので、基礎としてぜひ覚えてほしいと思いますね。
はい、
プレゼンの要素は実は5つのステップだけなんですね。その5つとは、表紙、目次、内容、 区切り締めくくりなんですね、はい。まあ、どんなに長かろうが短かろうが、ね、この要素は変わらないんですね。
確かにそうですね、うん、内容のスライドが多くなれば適当に区切りを挟み込んでいって、まあ、内容区切り内容区切り内容っていう風な形になりますよね、う
ん。それからね、全体にまたがるキーワードは大きく2つなんです。それは左上というのと構造化なんですね、
はい。
で、左上というのはどういうことかというと、人の目が一番最初に行く場所なんですね、
はい。
文字にしてもフローにしても左上を起点にしてデザインを始めると一気に資料が閉まるわけですね。
例えば表紙ならタイトルですとか会社名なんかっていったものを全て左揃えにしたり、うん、ビジネスの内容を説明するフロー、こちらは左上から始めるのがいいといったような具合なんですね、
はい。
特にビジネススキームなんかをたくさんの矢印でこう説明するような図っていうのがありますけれども、うん、これセンタリングして作ってしまいがちなんですが、はいはい、これも左上にビジネスの起点始まるところですね、うん、を置くことでぐっと分かりやすくなるそうです、
はい。そしてもう一つの構造化というのはパワポの構成要素をカテゴリー別に分けて見やすくすることなんですね、
はい。
でその時に多少強引でも3つに分類するというのがポイントです。4つ以上は少し多い印象を持たれてしまうんですね。だから3つが最適です。
プレゼンのマジックナンバーは3だというふうにね、以前も発行人がおっしゃっていましたけれども、はい。こちらは例えば目次などの場合でもですね、ずらずらずらっと箇条書きで並べるのではなく大項目を3つ作ってその下に小さい項目を並べるというようなレイアウトにするといいということなんですね、はい。でちなみに構造化で分けられない場合は階層化というものも有効です、うん。大きいカテゴリーから小さいカテゴリーへと何段階かに分けることによってこう見やすくなっていく、はい、ということですね、うん。でこの時ですね、大きいものほど色を濃くそして大きく書くといいということです。
はい。まあ、それからね、プレゼンを聞き続けるとよほどその話術が巧みなスピーカーの、ね、発表でなければ、まあ、ちょっと飽きてきますよ ね、
そうですね。
眠たくなってしまったりとかね、これを避けることができるのが区切りなんですね、
はい。
で区切りの部分に目次のレイアウトをそのまま使って内容を紹介する前にまたもう一回やるというかハイライトするわけですね。たったこれだけでパワポ全体がとても引き締まるんですね。
先ほどお話しした通り、まあ、3つの項目に分けて目次を作ると、うん、まあ、いいわけですが、うん、で今はここを話してますよっていうのが分かるようにそこだけこう強調したりとかすればいいということですね、
はいはい。
そうやってプレゼンの現在地を示すということなんです。
そうです。
でこれらの要素さえ抑えればプレゼンで失敗することはほぼなくなりそうですね。でその他にも本誌にはですね、プレゼンの鉄板の基調色はグレーだですとか、うんうん、何種類かの色を使いたいときは補色を使うと効果的、
うんうん、
あるいは定石のフォントはメイリオ UI、
うん、
あるいは15分間のプレゼンなら最適なスライドの数は9枚から11枚といった具合にですね、極めて具体的なアドバイスが載っています。
はい。でね、もしプレゼン力をさらに磨きたいならばぜひ知ってほしい、極上の教材というのがあるんですね、
はい。
北アメリカで毎年行われている講演イベント TED ですね。まあ、YouTube とかでね全世界に配信されてますよね。
TED って言いますと、うん、世界のいろんな分野の第一人者がパワーポイントなんかを使いながら、うん、専門領域の話を分かりやすく伝えてくれるものですよね、
はい。
クールなプレゼンの代名詞になっているような、うん、こう印象のある TED なんですけれども、はい、実はこのプレゼンにもいくつかの共通項があるというふうに本誌では指摘しています。
はい。まあ、どうすればね TED 風のプレゼンができるのか達人に聞いてみたんですね、
はい。
教えてくれたのは TEDx 東京代表のパトリック・ニューエルさんですね。
TED 流のプレゼント、まあ、例えば会社とかで行われる普通のプレゼンの一番の大きな違い、うん、これはプレゼンターの顔が見えるかどうかだと、まあ、ニューエルさんは分析しているんですね、はい。社内や社外のプレゼン資料は説明文ですとかグラフを多く使って情報量が多くなりがちです、うん。ところが懇切丁寧にスライドで説明すればするほど紙で配ってしまえばいいじゃんっていうことになっちゃうわけですよ ね、まあ、極端な言い方をすれば登壇者すらいらなくなってしまう、
そうですね、
ということなんです、
うん。まあ、TED の場合はスライドは写真1点 キーワードだけといったように多くの場合はとてもシンプルでインパクトは十分なんですね、うん、一方でねスライドから得られる情報というのが少ないわけです。だからプレゼンターがスピーチや身振り手振りでねこの情報量の差を埋める必要が出てくるわけですね、うん、それこそがプレゼンターの顔というもので、はい、スライドだけで全てを伝えようとするのではなくてプレゼン全体を伝えるというのがテッドらしさの鍵になるんですね。
まあ確かにティム・クックさんとかのプレゼンとかを見てても、うん、本当に身振り手振りが大きくって、うん、そちらを見てることの方が多かったりしますよね、
はい、
加えてニューエルさんが登壇者にアドバイスしているのがインナーチャイルド、うん、つまり自らの内なる子供を出せということなんですね、うん、どういうこっちゃっていうことなんですけれども、ね、はい、難しいグラフや説明文を使うよりも、うん、自分の感情だとか性格、うん、遊び心といったものをさらけ出すことで、うん、テッドらしい生き生きとしたプレゼンが生まれるという意味なんですね。
はい、でね、実際にニュエルさんにね教わってテッドックス東京に登壇した一人がおもちゃ開発者の高橋新平さんなんですね、
はい、
で高橋さんが2013年に行ったプレゼンはしりとりを使った新しいアイデアの作り方というものでした。
これアイデア自体は高橋さんのオリジナルなんですけれども、うん、実際のプレゼンではニューエルさんのアドバイスに基づいた部分というのがあったそうですね、
はい、その一つが時間なんですね、
はい、
高橋さんはニューエルさんに15分ほどかけてねアイデアを説明したんですけれどもそれを4分にしようと提案を受けたそうです。
なるほど、うん、思い入れが強いアイデアとか企画になると長々と話してしまいがちなんですけど、うん、それを思い切って短くしたことでテンポが良くなって、笑いも取れるぐらい余裕が出るっていうことなんですね、
はい、そしてもう一つがスライドですね。最後の打ち合わせでニュエルさんが提案したのがデータをぶっ壊している写真を入れてはどうかというものだったんですね、
うん、
さらにしりとりはね必ずしも世界共通の遊びではないので辞書だとか検索だとかでアイデアを連想する方法を見せようということでイメージ写真も加えました、
うんうん、
でこの2枚のスライドに共通するのは文字が一切出てこないということなんですね。
この2枚の写真スライドでイラスト一辺倒だったプレゼン資料に奥行きが生まれたということなんですね、うん、
はい、
本誌ではテッド風プレゼンの5つの心得あるいは高橋さんのプレゼンの流れを詳しくご紹介していますのでこちらもぜひお読みください、
はい、
週刊日経トレンディ後半は仕事がはかどるグッズや文房具ご紹介します。
週刊日経トレンディ今週は1枚上手のプレゼン&仕事術と題してお届けしています。
最近はですね、うん、モバイル端末がぐっと進化したことによって、はい、オフィス以外でも楽に仕事ができるようになりましたよ ね、
そ、 うですね。
でそこに去年の暮れ仕事のスタイルをさらに変えてしまいそうな端末が現れました。
はい、それはスティック PC ですね、
はい、
手のひらサイズの本体に CPU、メモリ、ストレージ、無線 LAN 機能といったものを収めた PC、 パソコンですね。
そうですね、
マウスコンピューターが12月に発売した M スティック MSNH H1 というのはあっという間に完売したんですね、
はい、
それに1月にはアメリカのインテルがコンピュートスティックというのを発表して日本でも4月の終わりから販売が始まりました。
マウスコンピューターとインテルどちらのスティック PC も OS とか CPU のスペックっていうのはいわゆる低価格の Windows タブレットに近いんですよね、
うん、
高度な処理には向かないんですがテキスト入力やウェブサイトの閲覧といった基本的な利用なら支障はありません。これ仕事でも活用できそうなんですよね。
そうですね、このスティック PC の魅力というと HDMI 端子があるテレビやモニターと操作するためのキーボードとマウスこれさえあればねどこでも使えるという点なんですね、
はい、
で自宅のリビングにあるテレビに接続すれば大画面で快適に操作できます。
例えば M スティック MSNH1 の出力解像度はフル HD 対応の最大 1920×1080 ドットでして大型テレビで見ても画像の粗さは感じませんでした、
はい、
それからスティック PC は出張の時にも役に立ちそうですよ ね、 宿泊先に HDMI 端子付きのテレビがあればノート PC を持ち歩く必要がなくなりそうです、
うん、ただ電源 線の確保にはやや注意が必要なんですね、はい、USB ケーブルと AC アダプターというのが、まあ、付属していて、これを本体のマイクロ USB 端子に接続して電源を確保する構造なんですね、うん、テレビとコンセントの差し込み口の位置によっては延長コードとかがないと使えないこともあります。
あ、なるほど、うん、まあ、こういったスティック PC でなくてもノートパソコンですとかスマホ、タブレットを仕事に使うのはもう当たり前ですよね、うん、でそれに伴ってこういった機器と組み合わせて使うことで、まあ、仕事をさらに効率化できるグッズ、こちらも増えています。
はい、そうなんですね。例えば外出先でのプレゼンを効率化できるね、二重型相当で重さ 600g のプロジェクタースクリーンが e サプライから発売されています。閉じた状態では厚さ 8mm しかなくて、使う時には自立してくれるので便利ですね。
それからですね、うん、プロジェクターを内蔵した Android タブなんてものもあります、はい、レノボのヨガタブレット2 Pro、 こちらは13型のタブレットにプロジェクターが内蔵されています、はい、およそ2メートルの距離で最大で50型相当の映像を投影することができます、はい、今お話しいただいたモバイル対応のスクリーン、うん、こちらと組み合わせても良さそうですね。
そうですね。それからね、外出先での資料作成を効率化するアイテムというのもあるんですね、はい、ノート PC はね、画面が小さいので複数のファイルを開いた作業というのは面倒ですよね。
そうなんですよ、
ところが今はそんな不満を解消するアプリがあるんですね、うん、去年リリースされたデュエットディスプレイ、これは iPad や iPhone を Mac のサブ画面として利用できるものなんですね。
ノートパソコンではメインの資料を作りながら、うん、サブ画面ではウェブの検索をするといったように使い分ければ外出している時でも効率よく仕事を進められますね、はい、あとですね、仕事の手間と時間を削減するといった製品、こちらもちょっとご紹介いただけますか。
はい、3月にはね、読み取った文字を Bluetooth 経由でスマホに取り込めるペン型のスキャナー、ワールドペンスキャン X が発売されたんですね、はい、これは OCR 機能を搭載していて、外国語をこうやってなぞると連携するスマホの専用アプリに翻訳が表示されるというのも便利ですね。でスマホのキーワードで単語を入力して意味を調べるよりも早くて作業を効率化できます。
でこういったお役立ちのアイテムはですね、うん、別にデジタル機器に限ったわけではありません、
はい、
例えばシャチハタのアートラインブロックスというペンなんですけれども、うん、はい、これは軸の部分が三角形になっていまして、うん、その三角形の側面部分がデコボコになっているんですよ、はい、そうすると他のそのアートラインブロックスとカチャンってブロックみたいにですね、うん、まとめることができる、うん、つまりペンケースがいらないんですね、
はい、
でこのアートラインブロックスは水性サインペンですとか蛍光マーカー、ボールペンやシャープペンといったものがラインナップされているので、まあ、ペンケースなしにまとめてペンを持ち運びできるというところがあります、う
ん、はい、あとその予備の名刺をね、手帳とかお財布に入れてる人多いんではないでしょうかね、
はい、
ところがそういった場所にしまっている名刺っていうのはいざ使おうとした時に、まあ、汚れたり折れたりしているということありますよね。
まさにそれでいつも悩んでます、
はい、でその時に役立つのが紙でできた薄型の名刺入れ、ロンド工房のカードリッジエアですね、
はい、
でエンボス加工された紙にシルバーの白押しが入ったデザインで、いざという時にお財布から取り出しても恥ずかしくないクオリティなんですね、
うん、
しかも名刺は綺麗に守られているので安心ですね。
今発売中の本誌日経トレンディ6月号では、今回ご紹介したような話題に加えてマイクロソフトオフィスの使いこなし術が実に分かりやすく解説されています。もうワードで任意の位置から文章を書き始めたいときはダブルクリックするだけで実は良かっただとか、うんうん、あと文章をですね、綺麗に縦横揃えるときにですね、うん、今までこうスペースキーとかをこう使いながらこう細かくやってたのをですね、実は自動でできるっていうのを知ってですね、うん、本当に衝撃的でした。まあ、こちらの方ぜひご覧いただきたいと思います。今週は1枚上手のプレゼン&仕事術と題してお届けしました。
チェックマンスチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。そうですね、カメラ意識しすぎちゃいけませんね。
はい、チェックマンです、こんにちは。
はい、さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょうか。
はい、 お部屋の臭そうな皆さんのために
それ問題発言ですよ
いい匂いのものを持ってまいりましたよ、はい、こちらです。サワデーボタニカルという商品ですね。
サワデーボタニカル、はい、サワデーって言いますとね、あの爽やかサワデーで、うん、まあ、おなじみの芳香剤ですけれども、うん、こちらラベルを見ると、フローリスト監修本物のドライフラワーから香り広がるとまあ、いうふうに書いてありますよね。
はい、
ただ、はい、これの何がスペシャルなんですか。
はい、こちらですね、なんと本物の植物なんです。わかりますか。わかりますか。ですね、これ本物のドライフラワーなんです、ね、
このそれが芳香剤としての機能を持っているということなんですか。
ですね、あのリードディフューザーお分かりになりますでしょうか。
はい、
香りの、はい、ついてる液体の中に、はい、棒を入れて、
はい、最近すごくそういうの
に、そうなんです、ね、あの棒の部分が、うん、香りを吸って、うん、お部屋に良い香りが広がるという商品なんですけども、ね、はい、
インテリアとしてもねいいですからね。
そうです
ね、
はい、そうです。こちらの商品も実は蓋を開けて、うん、これらのドライフラワーを刺してで、うん、そこから香りを広げるタイプの商品ということでですね、はいはいはい、なんとドラッグストアで買える消臭芳香剤ながら、うん、リード型しかも本物の植物を使った商品という大変珍しい商品になっているわけなんですね。見た目のナチュラル感にこだわりたい方向けの商品ということになってまして、うんうん、なんと世界6カ国から植物を調達して3つの商品展開をしています。ピンクのもの、それから今ご紹介してますフォレストというもの、はい、それからブルーという、3タイプあるんですけれども、うん、使われている植物の名前をご紹介しますと、フロレンティナ、ピジョンピー、ソフトカスミソーで、この緑色のもこれイグサですね。本物のイグサです。
畳に使われてるイグサですか。
はい、こうした植物を世界6カ国から調達してですね、うん、見た目にもナチュラルな消臭芳香剤となっているのが特徴と。でこれがしかも、町の、薬局スーパーホームセンターで買えると。
あ、でもそれはね、できるだけナチュラルな香りでお部屋をこう、うん、いい匂いにしたいっていう人多いでしょうから、うん、売れそうな気がしますね。
そうなんです。
これでも実際にやると、 そこの中に入れるのは、
はい、
この
同梱されている植物を全て刺して
植物を全部刺して、うん、それから出てくるということなんですね、
は
い、
そうなんです。
だいたい20センチぐらいの、まあ、植物、それから、うん、あの匂いが出る棒ですよね、うん、これが、まあ、同梱されているんですけれども、うん、それをボトルの中に刺して使うと、うん、まあ、いう形になると、
うん、そうです。あのきちんと吸い上げる植物を探すのに非常にご苦労されたということで、
その植物自体もちゃんと吸い上げるってことなんですか。
そうなんです。はい、
なるほど。あ、本当だ、イグサの香りしますよ。
あ、イグサが出てきたんですけれども、うんうん、あの本当に新しい畳のような感じがするんですけれども ね、 ね、
今すごい温泉旅館とかにこう心がこう、
ね、かなり和室な感じがしてきましたけれども、はい、で芳香剤のボトルとこのイグサ、うん、あるいは植物が、うん、この芳香剤を吸いつつ、うん、いい匂いを発してくれると、うん、まあ、いうことですね、はい、あの自然な香りを楽しみたい方、あるいは自然な雰囲気でお部屋を飾りたい方には、うん、まあ、いい商品なのかもしれません、
はい、あのまあ、この商品の最大のポイントとしてはですね、うん、消臭芳香剤の分野でありながら、うん、香りよりもまず見た目のナチュラルさに訴える商品であるというところが挙げられると思うんですね、うん、昨今この、ジャンルではこうした見た目本来の機能と違うところでお客さんを掴もうとする取り組みが非常に増えてまして、うん、まあ、これも最新の流れの一つと言えるかもしれません、
う
ん、
なるほど、
はい、まあ、本当にね、こう先ほども申し上げたようにインテリアとしてもね、ちゃんと置いて綺麗っていう風なのがあるじゃないですか、はい、それで香りで、しかもそこに自然っていうね、ナチュラルさが加わってくるっていうのは非常に、まあ、面白い進化ですよね。
そうですよね、
はい、これでお部屋が臭そうな皆さんも安心
お部屋が臭そうな皆さん
も、そこいない、そんないないですよね、うん、臭い人ってね。
視聴者とか聴取者の方に喧嘩売るのやめてくださいよ本当にさあ、それではチェックマンズスコアに参ります、はい、このサワデーボタニカルのホニャララドを実点満点でお願いします、
はい、リードディフューザーのディフューザーを取るとリード、
もうい
や点数言ってくださいよ。
どうすればいいんですかリード
10点。それはそうですわね、それはそうですわね、それ以外ないもんね。
10点
リードね、
はい、
うん、全然よくわかりませんね、うん、
ということでチェックマンズチェック、来週も、日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします、はい、今回ご紹介しましたのはサワデーボタニカルでした。チェックマンさんありがとうございました。
バリツドン。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、
はい、
今回番組では全然ご紹介できなかったんですが、
はい、
実際にはエクセルを中心にワードやパワーポイントの効率的な使い方っていうのがもう本当にきっちり載ってますよね。
はい、そうなんですよね。今回のポイントは本当にエクセルなんですね。で、実はエクセルというのは今ものすごく注目を浴びてましてね、はい、日経トレンディという雑誌で、まあ、ずるいエクセルということでやったんですけれども、これ初なんですね、エクセルを関東特集で取り上げるのは、
はい、
で実は隣の編集部が PC21 というパソコンの雑誌なんですけれども、
はい、
こちらも当たりネタがエクセルなんです。で、去年の段階でそれをビジネス仕様に変えましてね、ビジネスエクセル実践術というタイトルで出したところ、またこれがすごく売れて、それからいろんなところがエクセルのね特集をするようになったんですね。
ウゴのタケノコのこと。
そうです。で、その中で今ねトレンディでもやってみようということだったんですけど、その他のところはみんな真面目にきっちりエクセルをやってるんですが、今回のトレンディはずるいエクセルという、そのどういうことかというと、まあ、ちょっと簡単にね、もうここだけ押さえとけば大丈夫だよっていうポイントを紹介してるわけですね。
要素を絞り込んでる
ってことですよね。そうなんです。だからなんか分厚いねものをこう読まなくても、ここだけ押さえとけば大丈夫っていうところがいっぱい載ってるんですね、
うん、
実際私もエクセルっていうのを本当に最近よく使うようになった。いろんな資料とかね、
はい、
数字とかまとめなきゃいけなくてものすごく時間かかるんですね。
かかりますよね。
ただこれの本当にエクセルってことを、まあ、隣の PC21 の編集部のすごく詳しい人間がいて、ちょっと読むと一瞬でピャーンって作っちゃうわけですよ。だからそうなのかっていう、で、
ね、知らない機能がいっぱいありますよね。
だからこれ覚えておくと本当に時短で、今だからビジネスの現場で時短残業カットっていうところもありますけれども、効率的に仕事ができるようになって、しかもきっちりした資料作りっていうねものができるようになるんですね。だからそういうところで今エクセル、特にエクセルですね、まあ、ワードパワーポイントもそうなんですけども、エクセルというのが注目されているんですよね。だからそんなところでね、トレンディでも特集してみましたということなんです。
こちら日経トレンディデジタルでもお読みいただけるんですが、はい、本紙の方をお買い求めいただきますと、半日仕事が5分で片付く、早く帰れる、エクセル&ワード超時短技大辞典という小さい辞典が付録で付いています。
で、
こちらですね、中身を拝読するとですね、この付録に僕は800円出してもいいというぐらい非常に効率のいいネタがいっぱい入っていますので、
はい、
ぜひお手に取ってお買い求めいただきたいと思います、
はい、これが先ほど言った日経 PC21 と日経トレンディのコラボという形になってましてね、
うん、
で本当に、役に立つものだけを集めたということで永久保存版っていう風にしてね、読者の方々からもご意見いただいてますんでね、
はい、
まあ、非常に役に立つんじゃないかなと思います。はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。ウィークリー日経トレンディ。